お知らせ。ここでは子育て支援、催し、募集、スポーツ、講座、商工業、暮らし、健康、相談、図書館情報、ミニ情報の順にお伝えします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事などが中止、延期になる場合があります。最新の情報は市ホームページをご覧いただくか、事前にお問い合わせください。マスクの着用や手指消毒などの感染予防対策は主催者の指示に従ってください。子育て支援4項目です。1、子育てイベント、会場、ワンパーク、相談、参加、無料、申し込み問い合わせ、ワンパーク、電話、81-7564、平日、午前9時から午後5時。1、発達、卒入相談会、助産師が個別に相談をお受けします。日時、10月21日、金曜、午前10時から11時35分、定員、先着4人、受付開始日、9月28日、水曜。2、子育て講座、骨盤体操、ヨガでリフレッシュ、日頃の運動不足を解消し、リフレッシュしませんか？日時、11月11日金曜、午前10時から11時15分、対象、子育て中の方。講師、桜井康江さん、市、スポーツ推進委員、定員、先着15人、服装、動きやすい服装、持ち物、水分補給用の飲み物、タオル、保育ルーム、利用希望の方はお申し込みください。子供1人につき300円。申し込み開始日、10月3日、月曜。2、児童手当を振り込みます。令和4年10月期支給分、令和4年6月から9月分を指定の金融機関口座に振り込みます。振込日、10月14日金曜。次回は令和4年10月から令和5年1月分を令和5年2月15日水曜に振り込む予定です。問い合わせ、健康未来子ども課子育て応援係、電話 83-3640。 3. 令和4年度乳幼児健康審査日程はこちらから。市ホームページの二次元コードがあります。4. 令和5年度保育園認定こども園入園案内。関連する SDGs の目標。4. 質の高い教育をみんなにのロゴマークがあります。令和5年4月から令和6年3月の期間で新規に入園を希望する児童や保育園、認定こども園の変更を希望する児童の申し込みを受け付けます。現在、保育園、認定こども園に通っている児童には各園を通じてご案内します。年度途中からの入園申し込みもこの時期に。4月以降に生後4ヶ月以上になる乳児、産休や育休後に入園を希望する児童は、今回申し込みをしてください。出産前でも申し込みできます。今回申し込みをしない場合は、途中入園を希望しても、定員などの関係でお断りすることがあります。また、就労先や里帰り先などの保育園へ入園を希望する場合は、該当市町村に申し込み期限をお尋ねの上、健康未来子ども課までご相談ください。該当市町村の申し込み期限に間に合わない場合は、入園できませんのでご注意ください。 給付認定が必要です。保育園、認定こども園の利用を希望する場合は、保育の必要性や保育時間などを市が認定、給付認定するため、入園申込書兼教育・保育給付認定申請書を提出してください。また、保育園などを希望の際は、保育を必要とする事由に該当する必要があります。括弧1、3つの認定区分、内容、区分、1号認定、括弧1、3つの認定区分、区分、内容の順に読みます。1号認定、満3歳以上で、認定こども園、幼稚園部の利用を希望する場合。2号認定、満3歳以上で、保育を必要とする自由に該当し、保育園、認定こども園、保育園部の利用を希望する場合。3号認定、満3歳未満で、保育を必要とする自由に該当し、保育園、認定こども園、保育園部の利用を希望する場合。括弧2、保育を必要とする自由。次のいずれかに該当する必要があります。就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害、災害復旧、給食活動、同居または長期入院などをしている親族の介護・看護、就学、虐待や DV の恐れがあること、育児休業取得中にすでに保育園を利用している子どもがいて、継続利用が必要であること、保護者本人の自由で判断することを基本とし、同居親族などにより保育が可能な場合でも入園できます。ただし、入園定員を超えたときは、優先順位を決める要素となります。括弧3、保育の必要量。就労を理由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。区分、内容の順に読みます。保育標準時間、フルタイム就労を想定した利用時間、最長11時間。保育短時間、パートタイム就労を想定した利用時間、最長8時間。保護者の就労時間が1ヶ月あたり64時間から、保育短時間の利用が可能になります。括弧4、定員を超えた時の優先度、丸1、一人親家庭、丸2、生活保護世帯、丸3、生計中心者の失業、丸4、虐待や DV の恐れがある場合、丸5、お子さんに障害がある場合、丸6、育児休業明け、丸7、兄弟姉妹が同じ保育園などの利用を希望する場合、など。私立、一律認可保育園。受付期間、10月31日月曜から11月7日月曜、土日曜日祝日を除く。入園申し込み、各保育園または健康未来子ども課にある入園申し込み書に必要な書類を添えて、第一希望の保育園へお申し込みください。入園できる年齢、0歳から5歳。0歳児は入園時で生後4ヶ月以上の乳児が対象です。保育時間、通常の保育時間は平日は午前8時から午後4時、土曜日は午前8時から正午です。なお、保護者の勤務時間などの状況に応じて、左表の開園時間の範囲で決定します。 表の説明。開演時間、平日、開演時間、午前7時30分から午後7時。早朝保育、午前7時15分から7時30分。特別な事情がある場合に限ります。延長保育、保育標準時間、午後6時30分から7時。保育短時間、午後4時から7時。土曜日、開園時間、午前7時30分から午後1時、南保育園のみ午後6時まで。早朝保育、午前7時15分から7時30分、特別な事情がある場合に限ります。延長保育、保育標準時間、なし。保育短時間、午後4時から、6時、南保育園のみ。延長保育料金、早朝、1回150円。夕方、30分ごとに150円。その他、保育園では一時保育、保護者の病気などで一時的に保育が必要な場合、や育児相談なども実施しています。私立、私立、幼保連携型認定こども園。受付期間、10月26日水曜から29日土曜、午前9時から午後4時、土曜日は正午まで。入園できる年齢、0歳から5歳。0歳児は入園時で生後4ヶ月以上の乳児が対象です。保育時間、認定区分や保護者の勤務時間などの状況に応じて左表の開園時間の範囲で決定します。保育時間、延長保育の詳細は各園にお問い合わせください。平日、開園時間、午前7時30分から午後7時。土曜日、開園時間、午前7時30分から午後6時。入園申し込み、各園にある入園申し込み書に必要な書類を添えて、各園にお申し込みください。送迎、送迎用のバスが各園にあります。詳細は各園にお問い合わせください。幼保連携認定こども園とは、教育、保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持った施設です。小学校就学前の子どもの健やかな成長を願い、教育、保育、養護、子育て支援を一体的に提供します。保育料など、保育料、保護者の所得に応じて保育料が決まりますが、幼児教育、保育の無償化により、下記の場合は0円です。1号、2号、3歳以上児、認定。3号認定の市民税非課税世帯。ただし、給食費は実費徴収です。減免などの詳細は、入園申し込みのご案内をご覧ください。市の補助制度。通園距離に応じて通園費を補助する通園費補助制度があります。参考、令和4年度3歳未満児の保育料。階層区分。保育料月額、内訳、保育標準時間、保育短時間の順に読みます。A 階層、生活保護世帯、0円、0円。B 階層、市町村民税非課税世帯、0円、0円。一人親世帯など、0円、0円。C 階層、所得割課税額、48,600円未満、13,000円。 12,700円、一人親世帯など4,500円、4,400円。第1階層、所得割課税額57,700円未満、21,000円、26,000円。一人親世帯など4,500円、4,400円。第二階層、所得割課税額77,101円未満、21,000円、26,000円。一人親世帯など4,500円、4,400円。第三階層、所得割課税額97,000円未満、21,000円、26,000円。E 階層、所得割課税額169,000円未満、34,000円、33,400円。F 階層、所得割課税額301,000円未満、42,500円、41,700円。G 階層、所得割課税額397,000円未満、47,000円、46,200円。H 階層、所得割課税額397,000円以上、60,000円、59,900円。各施設の連絡先など、私立一律認可保育園に3号認定が必要、園名、所在地、定員、電話番号の順に読みます。西保育園土川に88人、82-2726。東保育園東栄に56人、82-2789。南保育園船岡に91人、82-2690。吉谷保育園滝屋68人、82-3169。北保育園城内に70人、82-1742。片貝保育園町浦134人、84-2027。岩沢保育園桂66人、86-2090。すみれ保育園千谷180人、82-1136。若葉保育園桜町上93人、82-3392。私立、私立幼保連携型認定こども園、1から3号認定が必要。園名、所在地、定員、電話番号の順に読みます。小千谷幼稚園、平成に180人、82-7625。つくし幼稚園、平成1、117人、82-7213。ひばり認定こども園元中子105人、82-6110。3園ともホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、一律認可保育園について、各保育園または健康未来子ども課子ども保育係、電話 83-3640。私立幼保連携型認定こども園について、各認定こども園、市の補助制度について、健康未来子ども課子ども保育係、電話 83-3640。 右に市公式 LINE で情報をチェック、二次元コードがあります。
催し11項目です。1、第10回小千谷リビングラボアット小千谷。アット小千谷は本町1丁目に整備する 図書館等複合施設、令和6年6月オープン予定をみんなで対話しながら作っていく場です。現在は設計が終了し、平面図や模型を見ながら空間の使い方や活動などについて話し合っています。子どもからお年寄りまでどなたでも参加できます。途中参加、退出、見学もできます。日時、10月2日日曜午後1時30分から4時30分、会場午後1時、会場サンプラザ3階大ホール、内容、図書館等複合施設整備事業についての説明、様々な活動を行うことができる空間アンカーのうち、食アンカー、カフェ機能と、発プラス作アンカー、デジタルものづくり工房について考えよう。申し込み方法、9月30日金曜までに電話またはメールでお申し込みください。メールの場合は、件名をアットおじやとし、本文に、1、氏名、2、電話番号を入力してください。申し込み、問い合わせ、建設課、都市整備室、電話 83-3514、メール、kensete-tk@city.ojiya.niigata.jp 2. 企画展、幕末のおじやを物から感じる。現在行っている連続講座、今だから知りたい表の戊辰と裏の戊辰と連動した企画展を開催します。日時、10月1日土曜から12月25日日曜、午前9時から午後10時、会場市民会館1階ホワイエ、内容、旭山古戦場出土銃弾の展示、旭山の戦いの陣立てや食料補給に関する古文書などの展示、展示解説、10月1日土曜午後5時から、26日水曜正午から、12月3日土曜午後4時から、入場無料、問い合わせ、障害学習課、社会教育係、市民会館内、電話 82-9111、3. おじやクラインガルテンふれあいの里に遊びに行こう。絶景が楽しめるフォトスポットや思いっきり走り回ることができる芝生公園、のんびり自然散策ができる遊歩道など魅力いっぱいのおじやクラインガルテンふれあいの里へ出かけましょう。問い合わせ、おじやクラインガルテンふれあいの里、電話 83-1722、1. 秋のバラ園。バラ園にある約160株のバラが様々な花姿と香りで皆さんを迎えます。バラの見頃、10月中旬頃まで。会場、ふれあいの里バラ園。2. 収穫祭。3年ぶりにふれあいの里で収穫祭を開催します。日時、10月9日日曜、午前9時から午後2時、会場、ふれあいの里、内容、地元の秋野菜、焼き芋の販売、グラウンドゴルフ体験、ジャンボカボチャ、ジャックランタンの展示など。4. プチどんぐりフェスタ。西脇淳三郎の詩と、音楽のコラボレーションでより深く西脇の詩を楽しみましょう。日時、10月16日日曜午後2時から3時30分。会場、学習館3階大ホール。内容、第1部、高校生による淳三郎スペクトラム英文朗読と翻訳。くつろぎタイム、チェロとピアノによる演奏。第2部、朗読と音楽のコラボレーション。チェロの伴奏で西脇の詩を朗読します。入場無料、申し込み不要、 問い合わせ、西脇淳三郎を忍ぶ会、事務局図書館内、電話 82-2724。 5. 小千谷市長選挙立候補予定者説明会、11月13日日曜、執行予定の小千谷市長選挙における立候補予定者説明会を開催します。日時10月19日水曜午後1時30分から3時30分予定。会場、市役所4階大会議室。対象、立候補予定者またはその関係者。出席者は立候補予定者1人につき原則3人以内とします。その他、当日は立候補届出に必要な関係書類などをお渡しします。問い合わせ、選挙管理委員会、電話 83-3506、 9月30日金曜からは電話 83-0381。 6. 講演会、不登校引きこもりの生徒への就労支援。不登校引きこもり発達障害などで苦しんでいる生徒を就労につなげるための支援について考える講演会です。日時10月22日土曜午後1時30分から3時ごろ。会場午後1時。会場サンプラザ3階大ホール。駐車場の混雑が予想されます。混み合う場合は市役所駐車場をご利用ください。講師佐藤翔生さん、桜国際高等学校新潟キャンパス職員。入場無料、申し込み不要。保育ルーム、10月14日金曜までに福祉課障害福祉係へお申し込みください。子ども1人につき300円。その他、手話通訳、要約筆記を行います。問い合わせ、福祉課障害福祉係、電話 83-3517。 7. ガス事業を民間事業者へ有償譲渡する方針を決定しました。将来にわたって都市ガスの安定供給とサービス向上を図るため、令和7年4月1日を目標にガス事業を民間事業者へ有償譲渡する方針を決定しました。これまでの経緯、平成29年4月からガス小売事業の全面自由化が始まり、ガス事業を取り巻く経営環境は大きく変化しました。小千谷市では、小千谷市ガス事業の在り方検討委員会において、ガス事業の望ましい経営の在り方を審議していただいた結果、小千谷市ガス事業は早期に民営化することが望ましいとの答申が令和3年3月にありました。答申を受け、これまで民営化の妥当性や実現性などの詳細な調査と検討を行ってきました。その結果、原料調達コストの上昇や小売自由化による競争の激化、将来的な設備更新費用の増加などの理由から、市が経営を継続していく妥当性を見出せないため、民間事業者への有償譲渡を目指すことにしました。今後の想定、令和4年度お客様説明会、ガス事業民営化支援業務委託。令和5年度ガス事業譲渡先選定委員会の設置、ガス事業譲渡先の募集開始。令和6年度、事務引き継ぎを開始。令和7年度、ガス事業譲渡先での事業を開始。お客様説明会、民営化に関する調査結果や今後のスケジュールについて、都市ガスを利用されているお客様への説明会を開催します。開催日、時間、会場、各回とも同じ内容です。10月17日月曜、午後7時から8時、老人憩いの家白寿荘大集会室。10月18日火曜、午後7時から8時、サンプラザ大ホール。 10月19日水曜午後7時から8時、片貝総合センター大ホール。内容、ガス事業の民営化について、今後のスケジュールについて、質疑応答。申し込み方法、ご希望の参加日と氏名、住所、電話番号をガス水道局までご連絡ください。申し込み締め切り、10月11日火曜。申し込み問い合わせ、ガス水道局業務課庶務係、電話 82-4115、メール gasu@city.ojiya.niigata.jp。 8. 第62回市民芸能祭り。民謡歌、民謡踊り、舞踊、よさこいフラダンスなど、市内で活動する芸能団体20団体が出演します。日時、10月23日日曜午前10時から午後4時、会場午前9時30分、会場市民会館大ホール、出演団体、出演順、第1部、祭り屋、アロハエコモマイ、修王会、ハーラウフラオリハウ、稲瀬組、小千谷伝統民謡保存会チヂミ、朗読泉、レクダンスサークル桜花、神美奈会、出雲流小志保会、第二部、アンサンブルスバルの会、舞吹雪おじや、吉谷町名会芸能部、ネオの会、報酬会、ラウアエフラサークル、水穂会、みゆき会、おじや民謡遊祭会、ルミの会。入場無料、その他、受付で住所、氏名、電話番号を受付表に記入し、提出していただきます。問い合わせ、障害学習課、社会教育係、市民会館内、電話 82-9111。 9. 秋の遊び広場、開設。秋の行楽シーズンに、おじゃるに遊びに来ませんか？日時、10月23日日曜、午前10時から午後3時、会場おじゃる。内容、丸1、段ボール迷路。丸2、サイエンスショー、あわあわシャボン玉大実験。全2回、午前11時から11時30分、午後2時から2時30分。丸3、ワークショップ、カラフル竹とんぼ作り。参加料、丸1、1人1回100円。丸2、丸3、無料。その他、駐車場に限りがあります。また、路上駐車はご遠慮ください。問い合わせ、おじゃる、電話 82-2478。 10. キッズのための初めての音楽会。0歳から入場できる親子向けのコンサートです。間近で聴くことのできるプロの演奏をお楽しみください。日時、12月10日土曜午後2時開演。会場午後1時30分。会場市民会館大ホール。演目、ベートーベン交響曲第5番運命第1楽章。音之助と一緒にクイズコーナー。チャイコフスキーバレエくるみ割り人形ほか。入場料、全席指定、一般1500円。中学生以下、無料。入場整理券が必要。当日販売はプラス500円。チケット販売開始日、10月1日土曜午前10時。プレイガイド、市民会館、窓口販売のみ。セブンチケット。主催、新潟県。公益財団法人、新潟県文化振興財団、小千谷市教育委員会。 令和4年度舞台芸術を活用した県民参加体験拡大プロジェクト実行委員会。問い合わせ、障害学習課、社会教育係、市民会館内、電話 82-9111。演奏者、顔写真6枚、それぞれの写真の下にお名前と演奏する楽器名が書いてあります。奥村愛、バイオリン。前田久則、バイオリン。奥村圭、チェロ。山田直、ビオラ。小柳美奈子、ピアノ。小林洋次郎、打楽器。写真終わり。11、東京の時和橋から防災公園に大型遊具がやってくる。東京時和橋、東京トーチパーク、東京駅日本橋口前に設置されている大型遊具を防災公園に移設します。設置場所、防災公園あずまや付近。工事期間、10月19日水曜まで。その他、工事場所付近にバリケードを設置します。現在設置してある遊具は利用できますが、工事車両が通行しますのでご注意ください。お披露目会。日時10月21日金曜午前10時。会場防災公園あずまや付近。内容挨拶除幕など。一般開放午前10時15分予定。設置する遊具。写真3枚。鯉の滑り台など3つの遊具が写っています。写真終わり。募集2項目です。1、若返り健康教室東会場参加者募集。誰でもできる簡単な体操ストレッチを行います。日時11月9日から令和5年3月15日。11月23日、12月28日、令和5年1月4日を除く毎週水曜日、計16回。丸1、午前9時15分から10時15分。丸2、午前10時30分から11時30分。会場、勤労青少年ホーム、軽運動場。対象、市内在住のおおむね60歳以上の方。内容、肩こり、腰痛、転倒防止の体操など、講師、市スポーツ推進委員ほか、定員、各回先着30人、参加料、1回につき200円、当日お支払いください。申し込み、勤労青少年ホームへ申し込み書を提出してください。申し込み開始日、10月12日水曜午前8時30分、問い合わせ、障害学習課、スポーツ振興室、総合体育館内、電話 83-0077。 2、小千谷市総合文化展、出展団体募集。日頃の趣味や創作活動の成果を発表する場として、総合文化展に作品を出展する団体を募集します。日時11月11日金曜から13日日曜午前9時から午後5時、最終日のみ午後4時まで。会場市民会館。対象、市内で創作活動をしている会員数5人以上の団体。絵画、鎌倉彫、押し花、パッチワーク、フラワーアレンジメントなど、ジャンルは問いません。出展無料。ただし、作品の展示、片付け、来場者の受付などは各出展団体で行っていただきます。申し込み方法、出展申し込み書に必要事項を記入の上、市民会館へ提出してください。申し込み書は市民会館にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み締め切り、10月14日金曜。申し込み問い合わせ、障害学習課、社会教育係、市民会館内、電話 82-9111、ファックス 82-9112、メール、 syougi-hyphen-ski@citya.ojiya.niiga.jp スポーツ2項目です。1ウォーキングイベントフォトロゲイニング船岡山を攻略せよ。総合体育館から船岡山まで家族や友達と歩き、指定されたポイントの写真を撮るイベントです。大人は出発前に運動機能測定ができます。日時10月22日土曜午前9時から11時。集合場所総合体育館。対象小学生以上の市内在住または在勤の方。小学生は保護者と一緒に参加してください。定員20組、1組2から3人。参加料1組500円、保険料含む。服装、動きやすい服装。持ち物、撮った写真を確認できるスマートフォンかデジタルカメラ、マスク、飲み物、タオルなどを入れるリュックかウエストポーチ。申し込み締め切り、10月14日金曜。申し込み問い合わせ、NPO 法人こいこいスポーツクラブ小千谷、総合体育館内、電話 83-0085。 2. 第76回夜間バドミントン大会。日時11月15日火曜から12月2日金曜。11月17日木曜、18日金曜、25日金曜、土日曜日、祝日は除く。午後7時30分試合開始。会場、総合体育館メインアリーナ。参加資格、市内在住または在勤の方を含むチーム、学生を除く。チーム編成、1チーム6人。男女混成、登録は15人まで。試合方法、クラス別ブロックリーグ戦形式。混合ダブルス2試合、ダブルス1試合。参加料、1チーム3000円。代表者会議にてお支払いください。代表者会議、10月24日月曜、午後7時30分から総合体育館大会議室。申し込み締め切り10月19日水曜。申し込み問い合わせ、障害学習課スポーツ振興室総合体育館内、電話 83-0077。 講座3項目です。1昔語り体験教室。日時10月15日土曜、22日土曜、29日土曜午後1時30分から3時。会場市民会館。内容、昔話の魅力や語り方を学びます。講師、小千谷語り部の会。定員10人。参加無料。持ち物、筆記用具。申し込み締め切り10月7日金曜。申し込み問い合わせ、障害学習課社会教育係、市民会館内。電話 82-9111、 ファックス 82-9112。 2. ウクライナを深く知る文化交流講座。日時10月12日から11月9日毎週水曜日、計5回、午後2時から4時。会場勤労青少年ホーム。第1回から第3回計運動場。第4回、料理講習室。第5回、講習室。内容、第1回、ウクライナの紹介。第2回、ウクライナとその近隣国の文化について。第3回、ウクライナの日常の挨拶、民謡などの紹介。第4回、ウクライナの料理作り講座と試食体験。持ち物、エプロン。三角巾、持ち帰り用蓋付き容器。第5回、グループディスカッションを中心とした交流会。講師、イリナ・シェフチェンコさん。ムタル・サリフさん。 定員15人、受講無料。ただし、第4回の料理講座に申し込む場合は、材料費1000円が必要です。申し込み問い合わせ、勤労青少年ホーム、電話 82-8510、午前9時から午後9時。3、勤労青少年ホーム、講座受講生募集。受講料、材料費のほかに、ホーム利用登録料が必要です。会場、勤労青少年ホーム。申し込み方法、所定の登録申請書で利用登録をしてください。利用登録申請書は、勤労青少年ホームにあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み、問い合わせ、勤労青少年ホーム、電話 82-8510、午前9時から午後9時。1. カフェご飯教室。2. 日時1月9日水曜午後6時30分から8時30分。講師、植木信之さん。ウェキング。定員9人。受講料、1000円。材料費。持ち物、エプロン、三角巾、持ち帰り用蓋付き容器。2. バランスボールエクササイズ教室2。日時11月10日から12月1日、毎週木曜日計4回、午後7時30分から8時30分。講師小林夏子さん、健康運動指導士。定員20人、受講料500円4回分。服装、運動のできる服装。持ち物、内履き、飲み物、タオル。3. クリスマスフラワーアレンジメント教室。日時11月16日水曜午後7時から8時30分。講師目崎かな子さん。一般社団法人コミュニケーションフラワーデザイン協会代表。定員10人。受講料2000円。材料費。持ち物、花ばさみ、新聞紙。商工業、第4弾、おじやプレミアム商品券を販売します。商品券を購入する際に必要となる購入引換券付きチラシを、今月号の広報おじやと一緒に配布しました。購入方法や使用できるお店の詳細はチラシをご覧ください。問い合わせ、おじや商工会議所、電話 81-1300。 暮らし5項目です。1. ガスで応援快適生活フェア2022を開催します。チラシによるガス機器の特別価格での販売を行います。詳細は今月号の広報おじや折り込みチラシをご覧ください。チラシは、小千谷市が都市ガスを供給している区域に織り込んであります。販売期間、10月1日土曜から11月30日水曜。内容、ガス衣類乾燥機、ビルトインコンロ、給湯器、ガス暖房機などのチラシ販売。その他、先着での割引のほか、購入された方に抽選で、小千谷市特産品をプレゼントします。他にも、購入された方全員への特典もご用意しています。問い合わせ、ガス水道局事務課お客様係、電話 82-4115。2、路線バスの運行時刻と発着場所が変更されます。10月1日土曜から路線バス、小千谷、裏柄、岩間木、塩谷線の一部の便で運行時刻と発着場所が変更されます。詳細は先の二次元コードからご覧いただくか、事業所へお問い合わせください。問い合わせ、越後交通株式会社、小千谷営業所、電話 83-2442。観光交流課地域振興係、電話 83-3512。 越後交通株式会社ホームページの二次元コードが載っています。 3. 地籍調査成果の閲覧。 令和3年度に現地調査を行った第 31-2 計画区の地籍図現図と地籍簿案を閲覧することができます。日時10月7日金曜から26日水曜午前8時30分から午後5時15分同日曜日祝日は除く。場所市役所3階建設課国土調査係。対象区域土川1平成1、2の各一部。その他土地所有者には個別にご案内しています。期間内のご案内する日時にお越しください。問い合わせ建設課国土調査係電話 83-3514。 4. 市民共同支援補助金。市民の皆さんによる地域活性化などの自主的な活動を支援するため事業費の一部を補助します。今回は第2次募集となりますので、11月以降の活動にご活用ください。対象、1、民間の非営利組織で次の要件を満たす団体、市内に活動の拠点を置いていること、会則などがあり、構成員が5人以上であること、2、町内会などの地域自治組織、対象事業、対象者が新たに取り組む事業または既存の公益的な活動を拡充する事業で対象条件に該当するもの。単に町内の行事や一過性のイベントの実施など対象とならない場合があります。対象経費、旅費、委託費、謝礼などで合計額が10万円以上のもの。必要書類、補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体の改則や規約。その他、交付申請書や交付の手引きは観光交流課にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。事前相談期間、10月14日金曜まで。申し込み締め切り、10月21日金曜。申請前に必ずご相談ください。申請問い合わせ、観光交流課地域振興係、電話 83-3512。 5. 10月は食品ロス削減月間。家庭でも美味しく楽しく食べきろう。食べ残しや売れ残りなど本来食べられるのに捨てられてしまう食品ロス。食品ロスや生ごみを減らすために一人一人ができることから始めましょう。食品ロス削減のポイント。1、買い物前に冷蔵庫をチェックする。まだ使っていない食材がないか確認しましょう。2、食品ロスを出さない工夫をする。買い物時に買いすぎない。料理を作る際は作りすぎない。そして食べきることが重要です。3、残った料理をリメイクする。残ってしまった料理は他の料理で使うことができないか工夫してみましょう。4、生ごみの水切りをする。水切りネットなどを使い、捨てる前に水分を絞り、水分を減らしましょう。5、生ごみをリサイクルする。生ごみ処理機を利用し、生ごみを堆肥化して家庭菜園などで利用しましょう。家庭用生ごみ処理機器の購入に補助金を交付しています。対象機種、生ごみを減量し、堆肥に変える生ごみ処理機器、電動式生ごみ処理機、購入費用の2分の1、100円未満切り捨てで、上限3万円、1世帯1台まで。堆肥化容器、購入費用の2分の1、100円未満切り捨てで上限3000円1世帯2台まで。その他、購入される前に市民生活課環境共生推進室環境衛生係までご相談ください。申請問い合わせ市民生活課環境共生推進室環境衛生係電話 83-3509。健康。 7項目です。1. 骨髄等移植ドナー助成金と特別の理由による任意予防接種費用助成金、骨髄などの提供者ドナーの負担軽減を図り、ドナー登録者の増加などを目的として費用の一部を助成します。申請問い合わせ健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。 骨髄等移植ドナー助成金、対象市内に住所を有し公益財団法人日本骨髄バンクが行う事業において骨髄などを提供した方、助成金額1日につき2万円とし、通院または入院に要した日数分を助成します。ただし1回の骨髄などの提供につき14万円を上限とします。助成金の申請、骨髄などの採取が完了した日が属する年度の末日までに健康未来子ども課に備え付けの申請書に必要書類を添えて申請してください。特別の理由による任意予防接種費用助成金、対象市内に住所を有し骨髄移植手術その他の理由により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方、助成金額、助成対象予防接種について国内に所在する医療機関に支払った額上限額あり、助成金の申請、市から助成対象となる認定を受け、助成対象予防接種を受けた日から6ヶ月以内に、健康未来子ども課に備え付けの申請書に必要書類を添えて申請してください。2. いつもの暮らしにがん検診を、受診で早期発見。10月は、がん検診受診率 50% 達成に向けた集中キャンペーン月間です。がんは国民病といっても過言ではありません。国民の2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっています。小千谷市の状況は？小千谷市でもがんは死因の第1位です。部位別死亡状況では、肺がん、胃がん、大腸がんが上位を占めています。先グラフ参照。これらのがんは市で行う検診で早期発見をすることができます。がん部位別死亡状況、平成28年令和2年の合計の円グラフがあります。肺がん 22%、 胃がん 12%、 大腸がん 12%、 膵臓がん 9%、 胆のうがん 6%、肝臓がん 5%、 乳がん 4%、 食道がん 4%、 子宮がん 1%、 白血病 1%、 その他 24%。 新潟県福祉保健年報。グラフ終わり。コロナ禍でもがんは待ってくれません。平成28年に内閣府が実施した調査では、がん検診を受けない理由について、受ける時間がない、健康状態に自信があり必要性を感じない、必要な時は医療機関を受診できる、などの回答が多数でした。早期のがんは自覚症状がほとんどありません。重い自覚症状をきっかけに進行がんで見つかった場合の治療は、体にかかる負担が大きくなる傾向にあります。そのため、年に一度のがん検診を受けることが大切です。今年度のがん検診もまだ間に合います。小千谷市では、肺がん検診を11月まで実施しています。胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん検診は、12月まで実施しており、休日検診もまだ予約を受け付けています。詳しい検診日程は23ページの検診日程をご覧ください。ピロリ菌検査を実施しています。ヘリコバクターピロリという言葉を聞いたことがありますか？ピロリ菌とは胃の中に住みつき、 胃炎や胃潰瘍、胃がんの発生原因を作る病原菌です。ピロリ菌がある人はない人に比べて胃がんのリスクが5倍になると言われています。小千谷市では16から39歳の特定健診、集団健診、受診者を対象にピロリ菌検査を実施しています。過去にピロリ菌検査を受診した方、ピロリ菌除菌治療済み者は除く。40歳以上の方は毎年胃がん検診を受けることをお勧めします。生活習慣を見直しましょう。ピロリ菌だけが胃がんのリスクではありません。喫煙や塩分の多い食事なども胃がんの原因になります。一方、野菜や果物を食べる人では胃がんを発症する割合が少ないというデータもあります。減塩を心がけ、野菜や果物を積極的に摂りながら、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。問い合わせ、健康未来子ども課、健康増進係、電話 83-3640。 3. 子宮頸がん予防接種にかかった費用の払い戻し、償還払いを行います。積極的勧奨を控えていた時期に定期接種を見送り、定期接種の対象年齢を過ぎてから自費で子宮頸がん予防ワクチン接種を受けた方に対して、接種を受けた回数分の費用を払い戻しします。対象、1から3の要件にすべて該当する方、1、令和4年4月1日時点で小千谷市に住所を有する方。2、平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性。3、17歳になる年度初日から令和3年度末日の期間に子宮頸がん予防ワクチン2価または4価の費用を自己負担で接種した方。日本国内で接種したものに限ります。定期接種として接種済みの場合は対象外です。申請方法。申請書に1から4の書類を添えて申請してください。申請書は健康未来子ども課にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます。1、接種記録が確認できる書類。母子健康手帳や接種済み証など。2、接種を受けた方の氏名、住所、生年月日がわかる書類。マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など。3、接種費用の支払いを証明する書類。接種したワクチンの内訳がわかる領収書、または支払い証明書など。4、振込先、金融機関の通帳の写し。申請期限、令和5年3月31日金曜、令和4年度支払い分。申請問い合わせ、健康未来子ども課、健康増進係、電話 83-3640。 4. フレイル予防のための運動幾何学講座が送る健康情報。フレイルは社会全体の病です。老若男女、すべての市民の健康と幸せなくして防げません。このコーナーでは健康に役立つ情報を幅広くお届けします。問い合わせ、健康未来子ども課、健康増進係、電話 83-3640。 耳の聞こえと認知症、 JA 新潟厚生連小千谷総合病院耳鼻咽喉科医師吉崎直人さん。加齢に伴って両耳とも少しずつ耳の聞こえは悪くなっていきます。これは加齢性難聴と呼ばれ、難聴の程度は個人差が大きいものの、どなたでも若い頃に比べると難聴は進行していきます。難聴は認知症の危険因子の一つです。高齢化に伴い、加齢性難聴をはじめとした聴覚障害の患者数も増加しています。近年の研究では、 医学的介入が可能な認知症の危険因子のうち、最も影響が大きいものとして難聴が注目されています。海外の論文では、医学的介入が可能な認知症の危険因子は全体の 40% 程度とされており、難聴はその中の 8% 程度とされています。他にも、喫煙、高血圧、アルコール、糖尿病、外傷などが挙げられていますが、いずれも 5% 以下であり、難聴の認知症への影響が予想以上に大きいものとして注目されています。日本耳鼻咽喉科統計部外科学会のホームページでも、難聴とフレイル、認知症の関連についてのページが設けられています。聴覚は言語や思考などと深く関わっており、コミュニケーション機能の中枢として極めて重要な感覚です。このため、聴覚は他の感覚に比べて認知症との関連が強いと考えられ、難聴による聴覚情報量の低下やコミュニケーション障害が認知機能の低下や認知症の進行に影響すると考えられています。補聴器の使用が認知症予防につながります。現在の医学では、加齢性難聴そのものの治療は困難ですが、補聴器によって低下した聴力を補い、より円滑なコミュニケーションの維持を図ることはできます。現在、補聴器使用による認知症予防の可能性が示唆されています。補聴器の使用により、周囲との良好なコミュニケーションを維持していくことも認知症の予防として大切なことと考えられます。新潟県内の市町村では、令和2年度から全国に先駆けて補聴器購入助成制度が開始され、小千谷市でも今年4月から補聴器購入費助成事業が開始されています。補聴器購入の全額を賄えるものではありませんが、このような制度を利用することで、補聴器の利用を考える人が一人でも増え、それが認知症の予防につながっていけばと思います。補聴器購入費助成事業の詳細は、下記をご覧ください。5. 認知症予防のために、補聴器購入費を助成します。中年期の難聴は、将来認知症やうつ病の原因になりやすいと言われています。コミュニケーション力を維持するために、補聴器購入費を助成します。対象、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の程度で、次の要件をすべて満たす方。丸1、小千谷市に住所のある50歳以上の方。丸2、片耳聴力レベルが40デシベル以上の方、または医師が補聴器装用を必要と認めた方。丸3、補聴器の装用により、コミュニケーション力の向上に一定以上の効果が期待できると医師が判断した方。助成額、生活保護世帯、市民税非課税世帯、購入費、上限5万円。市民税課税世帯、購入費の2分の1、上限3万円。補聴器購入前に申請が必要です。申請に必要なもの、丸1、難聴者補聴器購入費助成申請書、丸2、難聴者補聴器購入意見書、身体障害者福祉法による指定医師が作成したもの、丸3、補聴器の見積書。丸4、本人確認書類。申請、問い合わせ、福祉課高齢福祉係、電話 83-3517。
6、検診日程。受診通知書が届いていない方で受診を希望する方、申し込みの取り消しをする方は、健康未来子ども課健康増進係へご連絡ください。詳細は市ホームページでご確認いただけます。検診の対象年齢は、令和5年4月1日時点の年齢を基準としています。市外へ転出した時点で、 小千谷市の検診を受けられなくなります。当日体調が悪い場合は受診できません。ご家庭で必ず体温を測り体調を確認してください。詳しくは受診通知書に同封されている体調に関する事項をご確認ください。申し込み問い合わせ、健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。 子宮頸がん検診、乳がん検診日程、40歳以上同日実施、20歳から39歳子宮頸がん検診のみ。合皮受付時間、会場を読みます。10月10日祝日、24日月曜、31日月曜を除く月火金曜日。受付時間13時15分から13時40分。子宮頸がん検診のみの場合は14時から14時15分。小千谷総合病院検診センター。24日月曜13時15分から13時40分。乳がん検診のみ実施します。小千谷総合病院検診センター。休日検診、11月5日土曜、9時から11時、申し込み人数によって午後も実施予定。アスエール。2年に一度の検診です。住民検診調査などですでに申し込みをされた方は、必ず個人通知が届いてから受診してください。新規に申し込みを希望される方は、ご連絡ください。子宮頸がん検診、対象、20歳以上で、令和3年度に市の子宮頸がん検診を受けていない女性、料金1000円、70歳以上の方は無料です。乳がん検診、マンモグラフィー単独、対象、40歳以上で、令和3年度に市の乳がん検診を受けていない女性、令和3年度に無料クーポン券を使用して受診した方は、令和4年度も申し込みできます。料金、40歳から49歳、1400円。50歳から69歳、1000円。70歳以上、無料。総合検診、がんセット検診日程。対象地区、全市。合皮、10月12日水曜、13日木曜、14日金曜。17日月曜、18日火曜、受付時間8時30分から10時30分、会場総合体育館。総合検診、がんセット検診は、複数の検診が一度で受けられます。2月の住民検診調査時に申し込まれた方には、通知を発送しましたのでご確認ください。新規に申し込みを希望される方は、10月4日火曜までにご連絡ください。検診項目、総合検診、特定健康診査、胸部レントゲン検査、胃がん検診、大腸がん検診、がんセット検診、胸部レントゲン検査、胃がん検診、大腸がん検診。原則、すべての検診項目を受けていただきます。対象、40歳から69歳の方。料金、1700円プラス、特定健康診査受診券に記載されている額。小千谷市国民健康保険に加入している方は1000円。小千谷市国民健康保険に加入している40歳、50歳の方は、特定健康診査が無料です。希望される方は、10月4日火曜までにご連絡ください。 胃がん、大腸がん検診日程。申し込み人数により受付時間が変更になることがあります。対象地区町内、合皮、受付時間、会場の順に読みます。元中後、信濃町、朝日町、木津団地、10月4日火曜、8時30分から11時、東小路屋体育センター、津山町、東映1、2、10月5日水曜、8時30分から11時、東小路屋体育センター、木津町、東映3、10月6日木曜、8時30分から11時、東小路屋体育センター、上野山2から5、10月31日月曜、8時30分から11時、総合体育館。対象40歳以上の方。料金、胃がん検診1000円、大腸がん検診500円。いずれも70歳以上の方は無料です。その他、11月4日金曜の検診は、会場の都合により中止します。対象地区の平成稲荷町の方には、11月1日火曜、2日水曜、6日日曜のいずれかの日程でご案内します。7. 高齢者インフルエンザ予防接種。インフルエンザ予防接種費用を一部助成します。予防接種は流行する2週間前、遅くても12月中旬までに受けましょう。接種実施期間、10月1日土曜から令和5年3月31日金曜。医療機関によって開始日が異なります。実施医療機関、小千谷市、魚沼市、長岡市、川口地区に所在する医療機関。実施していない医療機関もあります。雨季以外の医療機関で接種を希望する場合は、健康未来子ども課にご連絡ください。対象、予防接種する日に小千谷市に住所を有する65歳以上の方、60歳から65歳未満の方で、身体障害者手帳、1級相当の心臓、腎臓、呼吸器機能、または、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある方も対象となります。接種方法。医療機関に受けたい日の3日前までに直接申し込み、接種を受けてください。自己負担額1560円、消費税込み。接種費用は約5300円ですが、自己負担額を差し引いた額を市が負担します。医療機関の窓口でお支払いください。生活保護世帯の方は無料です。後日、無料接種依頼書を送付します。問い合わせ、かかりつけの医療機関、健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。相談2項目です。1. 引きこもる人の家族の集い。引きこもりや不登校などの悩みについて、家族同士が語り合う場です。日時、11月12日土曜、午後1時30分から3時30分。会場、アスエール2階会議室。対象、不登校や引きこもりの状態が長期に続いている若者。おおむね49歳までのご家族。アドバイザー、関口道恵さん。引きこもる人の家族の会、フォルトネット代表。参加無料、申し込み不要。問い合わせ、健康未来子ども課健康増進係、電話 83-3640。2、10月17日月曜から、23日日曜は行政相談週間。 総務省では行政相談制度を広く理解し利用していただけるよう、毎年10月の1週間を行政相談週間と定めています。行政相談委員が行政機関全般に対する苦情、ご意見、ご要望などを受け、相談者への助言や関係行政機関などへの通知を行い、改善に取り組みます。秘密は固く守られます。定例相談日時、会場、広報おじやの各種相談日程をご覧ください。相談無料、申し込み不要、直接会場にお越しください。問い合わせ、市民生活課生活安全係、電話 83-3516、 総務省新潟行政評価事務所、電話 025-282-1115。 図書館情報。10月27日木曜から11月9日水曜は読書週間です。図書館を満喫できるイベントを開催します。対象どなたでも。ただしハロウィンナイトお話し会&アニメ上映会は夜間開催のため、小学生以下は必ず保護者同伴でお願いします。参加無料。ハロウィンナイトお話し会&アニメ上映会、日時10月28日金曜午後6時から6時45分、会場図書館1階子ども図書館。内容、ハロウィンにちなんだ読み聞かせとアニメ上映会。定員先着25人。申し込み受付開始日10月4日火曜午前10時。その他、10月28日金曜は午後6時以降、イベント開催のため子ども図書館は利用できません。図書館で謎解きミニ、開催日10月30日日曜、受付時間午前10時から午後3時。申し込み受付時間中に図書館1階カウンターへお越しください。小千谷高校とのコラボ企画、期間10月22日土曜から11月6日日曜。展示場所図書館1階。内容、図書委員によるおすすめ本の POP 展示、文芸部武士展示、塗り絵をやってみよう。期間10月22日土曜から11月6日日曜。会場図書館1階子ども図書館。内容、ハロウィンや秋の塗り絵ができます。どんな塗り絵があるかはお楽しみです。特集本コーナー、10月の特集は防災です。10月23日日曜は中越大震災の日です。日本各地で地震をはじめ、土砂災害や洪水などの自然災害が頻発しています。災害は忘れた頃にやってきます。私たちの身近な安心安全防災についての本を集めてみました。図書館では月替わりで季節などに合わせたおすすめの本を紹介する特集本コーナーを設置しています。ミニ情報6項目です。1. コスモスフェスタ、日時10月2日日曜午前11時から午後2時。場所、信濃川河川公園、朝日橋東詰堤防。内容、野菜、果物、新米の販売など。問い合わせ、信濃川河川公園管理組合、電話 82-5734。 2. 県立魚沼テクノスクール、 事務養成課11月入校生募集。日時日時11月9日水曜から令和5年2月8日水曜午前9時30分から午後4時10分場所 MS オフィスイオンおじや店内特別研修室対象パソコンの事務スキルとマナーコミュニケーション力を習得し就職を希望する方など定員15人、料金無料、ただしテキスト代受験料など自己負担あり。申し込み10月18日火曜までにハローワークおじや電話 82-2441、 問い合わせ県立魚沼テクノスクール電話 025-794-2410。 3. 消費税インボイス制度適格請求書等保存方式に関する説明会。時間午前9時30分から10時30分、午後2時から3時、場所、おじや税務署会議室。内容、令和5年10月1日の制度開始に対応、準備するための事業者向け説明会。1、個人事業者で消費税の免税事業者向け。日時10月17日月曜、11月17日木曜、12月13日火曜。定員各回20人、事前登録制。申し込み問い合わせ、おじや税務署個人課税第一部門、電話 83-0274。 2、1以外の事業者向け。日時10月28日金曜、11月24日木曜、12月21日水曜。定員各回10人、事前登録制。申し込み問い合わせ、おじや税務署法人課税部門、電話 83-2092。 4. 信濃川水系河川整備計画に対するご意見回答の閲覧。信濃川水系河川整備計画変更原案に対する関係住民からいただいたご意見と回答について、信濃川水系河川整備計画ホームページで掲載しています。なお、10月31日月曜まで小千谷市役所建設課でもご覧いただけます。問い合わせ、信濃川河川事務所調査課、電話 32-3243。 信濃川水系河川整備計画ホームページの二次元コードがあります。5、裁判所調停制度100周年。令和4年10月、調停制度は発足から100周年を迎えます。調停は話し合いによって問題の解決を図る裁判所の手続きで、1、手続きが簡単、2、費用が安い、3、判決と同じ効果、4、秘密が守られるという特徴があります。詳細は裁判所ホームページをご覧いただくか、最寄りの裁判所までお問い合わせください。問い合わせ、民事調停長岡簡易裁判所、電話 35-2328。 家事調停新潟家庭裁判所長岡支部、電話 35-2285。 6. 里親になりませんか？それぞれの事情で親元を離れて暮らしている子どもたちがいます。その子どもたちを一定期間家族の一員として迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って 心身の成長を支えてくださる里親を募集しています。里親になるには特別な資格は必要ありませんが、一定の要件を満たし研修を受講する必要があります。また里親のサポートも行っています。詳細は新潟県長岡児童相談所へお問い合わせください。問い合わせ、新潟県長岡児童相談所、電話 35-8500